ラジオ、ラジオ35分。
第26回ラジオ35分。今回はアーティストインタビューの回となります。現在スタジオ35分で開催中の写真展、川島小鳥大事大事用の作者、川島小鳥くんにお話を聞いています。まず川島小鳥くんのプロフィールを読もうと思います。1980年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部仏文科卒業後、写真家の沼田元気に師事し、2007年に友人を被写体とした写真集ベイビーベイビーでデビューする。2011年佐渡島で暮らす3歳の少女を撮影した未来ちゃんで第42回講談社出版文化賞写真賞を受賞。2015年に3年をかけて台湾の人々を捉えた明星で第40回木村伊兵衛賞を受賞しましたと。その他にもいろいろ本など出版されているんですが、現在は、富山県にあるミュゼ福岡カメラ館というところで川島小鳥写真展たくさんの今たちという回顧展を開催しています。それでは、川島小鳥くんにお話を聞いていますので、どうぞ聞いてください。はい、今川島小鳥さんに来ていただいています。こんにちは。
こんにちは、川島小鳥です。
川島小鳥の写真展大事大事用が今ちょうど中盤ぐらい。
そうですね、
今日で
折り返しですね。はい、
なんかこの展示自体が山梨のギャラリートラックスっていうところの巡回展になるんですけど、どうですかね、この35分と多分トラックスって全然雰囲気が違うと思うんだけど。
あ、そうですね、トラックスがすごい自然の中に囲まれてて、空間自体もなんていうの、太陽の光がすごい入るところで。
そうですよね。
で、最初そのトラックスをイメージして、作品を作ったんですけど、今回その巡回のお話いただいて、どうなるんだろうと思って、でもいざ搬入してみたら、なんか思いのほかすごいハマって良かったなって思ってます。
いや、良かったです。あとちょっと2週間でちょっと35分ってバーがついてるんで、ちょっと普通のギャラリーとは違うんだけど、
はい、
楽しくできてますか？
あ、楽しくやらせていただいてます。
良かったです。で、今回の展示タイトルが、大事大事よっていうちょっと変わったタイトルだと思うんだけど、このタイトルってどんな感じでついたんですか？
あ、いつも作品のタイトル決めるのがすごいいつも悩むんですけど、今回もすごい悩んでいて、でそのトラックスでやった時に、箕浦健太郎さんっていう、画家の友人が、山梨に住んでいて、でその箕浦健さんって呼んでるんですけど、箕浦健さんとは結構長い付き合いで、その僕が初めて写真展っていうのをやった時も、箕浦健さんが誘ってくれてやったりして。
あ、そうなんです
ね。はい、で結構15年前ぐらいから何回も2人で展示よくしてて、で箕浦健さんがその東京離れて山梨にっていうのをなんかインスタとかで見てたんですけど、で去年久しぶりに箕浦健さんがそのトラックスでやるっていうので、その会いに行って。
彼の展示ってこと？
あ、そうですね。
あ、はいはい。
でその時にその僕もその今年やらせてもらおうみたいな話が出たりして、でそういう話で、あと箕浦健さんに、箕浦健さんと久しぶりになんか、展示は一人だったんですけど、関係できるっていうのがすごい嬉しくて、でなんか相談したら、タイトルがまだ結構ギリギリまで決まってないって言ったら、大事大事用がいいよみたいな感じで言ってくれて、なんか箕浦健さん子供が生まれて、その子の口癖みたいな感じで、
ほう、それがなるほどっつって、そのまま
そのまま結構いつもそのいつもっていうかその直感的にいいかもと思ったものは結構人からの意見も
なるほど取り入れて、
はい、
うーん、 で今回の作品はその台湾のモデルの方とか、うん、とか撮影してると思うんですけど、
はい、
なんか通底したテーマみたいのってあったりする？
テーマっていうより、
うん、
なんか全部今年撮った写真で結局やることにして、
はいはい、今年だからまだ 3ヶ月以内ってこと、
はい、そうですね、
まあまあ4ヶ月
ぐらい、3月にトラックスでやったんで、
そうだよね、
2,3 ヶ月で撮ったもので、
お
なんか今あの富山県で、
はい、
あの展示また別で
やってて、はいはい、そうですよね、うん、
それが結構今までの過去の作品を全部展示するみたいなこともあって、
うん、
なんか富山で結構また自分の中で一区切りじゃないですけど、
うんうん、
なんかそのただなんて言うんだろう、新作でやりたいなと思った気持ちでその2ヶ月ぐらいあの集中して撮って、でちょうどそのコロナ の海外への規制とかも解かれて、
はいはい、
なんか3年ぶりに台湾に行けるとかそういう条件が重なって、
うん、
その台湾に行ってそのよく撮ってた女の子撮ったりとか、
うんうん、
あとそれ同じ感じで香港からあの3年ぶりにその友達の女優さんの子が、
うんはい、
来たりとか、なんか結構そのなんて言うんだろう、再会してる人たちが多い。
なるほど。じゃあそこの、はい、DM になってる写真は香港の女優さん、
うんはい、あ、台湾の、
台湾の、
はい、
なるほど。じゃあその子ももう昔から知ってる友達っていうか、
そうですね、10年以上前ぐらいから台湾でいろいろ活動してて、
うん、
あの写真撮ったりしてたんですけど、
うん、
その時からの友達です
ね。おーおー、そうなんだよね、はい、今富山ですごい大きな展示をやってんだよね。
はい、
なんかこのミュゼ福岡カメラ館ってところで6月11日まで川島小鳥写真展、はい、たくさんの今たちっていう大回顧展500点って言ったもんね、
はい、
これはすごそうですね。
確かに
確かにどうです、はい、これ
富山県です、
はい、やってみてっていうか
不思議な感覚でした。
あれどういう言ってたね、
あれなんだろう、搬入3日かかったんですけど、
うん、
あなんかある作品で、だからあるっていうかその額に入ってるやつとかそういうので、
うん、
最初何かを巡回してほしいみたいなご提案をいただいて、
うん、
でなんかせっかくの機会だからと思ってあの今までこう倉庫とかに保管してたやつを、
うん、
なんかちゃんとリストにしてなかったりして、
はいはい、
で全部一個一個あの手伝ってもらいながら、
はいはい、
撮影してリストにして、うん、でなんか知らないけど途中でも全部持ってこうみたいになって、
おうおう、じゃあもうほぼ全部というか、
はい、
川島小鳥の今までの作品ほぼ全部みたいな、
はい、
そうらしいですってことで、この富山の展示ぜひ興味ある方は行ってみてください、
うんうん、
で小鳥くんもなんか行くんだっけ、また
子供の日5月5日に、
あ5月5日か、
何でしたっけ、作品の前で解説しながらみたいなやつを、
あそんな、それは無料とか、
あそうです、入場料かかるんですけど、
はいはいはい、その、
はい、
その参加費はないってことで、
はい、
まあ、このラジオを届けられるときは5月5日ぐらいになってそうな、あもっと前に行けるな、なんでぜひ貴重な機会なんで行ってみてくださいっていうことですね、まあ、あとちょっといろいろ聞きたいことがあったんだけど、
はい
はい、例えばそのあの今回もその台湾の子とか撮影してるときに、
はいはい、
なんか人物撮影の時に小鳥くんが気を使ってることとかなんかってあったりする、はいはい、言葉で考えたりしたことあります？
言葉です
か？言葉でっていうかなんか気をつけてることとかってある？どういう時にシャッターチャンスとか、
はい、
なんか天気だとか、
はい、
例えばなんか 雨降ってる時は撮りたくないとか分かんないけど、うん、シチュエーション、
なんか写真撮ってるからなのかしれないんですけど、その受け身に、受け身っていうかその、
うん、
すごい晴れてほしいと思っても、
うん、
雨降ったりするじゃないですか、
はいはい、
だからそのありますか、酒さんは。
僕はまあ最近ないっすね、もう全部受け入れ。
ああそう、僕もそんな感じに。
ただそうだね、だうん、まあただ時間は選びますけど。
へえ、
なんか晴れがあんま好きじゃないから。
へえ、
なんか夕暮れとか朝方とか、
はい、あ
晴れる日は、
あ、うん、ピーカンが好きじゃない。
ピーカンが好きじゃない。うん、別に天気としては好きだよ、でも写真を撮るときもそうだ。じゃあもう全部受け入れで、
その場の受け入れと、その場に思いついたことを
どんどん
やりたいから、なんか事前にあんまり
決めない、
決めないし、あと決めれないかもしれない
です。ああ、まあそうだよね、
うん、
天気とか選べないしね。
はい、あと、うん、なんだろう、計画立てられない性格っていうか。
それはもう写真以外でもってこと。
はい、
もうそもそも計画立てられない性格。
立てられない立てられないし、結構予定とかが入ってると、
うん、
ちょっと嫌かも。
わかる、
はい、
飲み会の予定が入ってるのが嫌なんだ
な。あ
いや、なんかさ1週間後の飲み会の予定とかって嫌じゃないですか、
はい、あ無意識にその日、なんていうの、その予定のことがずっと頭にあります、
うん、だから前の日にちょっと、
うん、
ちょっとめんどくさいなとかなったり
しちゃう時が、突然決めた方がいい、
突然決めた方がいい、うん、なるほど。ちょっと話はそれましたが、 あとなんか今もう若い子とかフィルムとかやってる子もいると思うんだけど、はい、フィルムがほんとすごい高くなってて、
はい、
別にそういう、ね、一線でやってる人も同じように大変だと思うんだけど、
はい、
今はフィルムで撮ってんですか。
今はあの今回の展示もそうなんですけど両方使ってて、
うんうん、
で今回あのなんかハーフサイズのカメラ昔使ってたんですけど、久々になんか使ってみたいと思って買って、
うんうん、
あとフィルムもあまりにも高くなったから、なん
て倍撮れるからみたいな、
あ、倍取れるし、あと、うん、高すぎるから逆に何か、うん、なんていうんだっけ、いつなくなっちゃうんだろうっていうものもあって、
うん
うん、使ってみたいみたいな感じで。
なるほど。フィルムで撮影する時とデジタルで撮影する時って何か違いってある、はい、なんかその技術的な違いっていうか、なんかその、うんうん、すぐ見れるとかじゃなくて、
はい、
撮影してる時になんか考えたりしてます。
デジタルもの方が慣れてないんで、
うん、
なんかそういう違いはあるかもしれない。
それはなんか使い勝手がってこと。
そうです、機械音痴なんで。
なるほど。
その慣れてない感じもちょっと面白かったりする
んですけど。なるほど。なんか小鳥くんの写真を見てると分かる気がする。
本当ですか。
慣れてない感じの方が良さそう。
うん、本当ですか。
わかんないけど、なんか今わかる気がしなんとなくわかる気がして妙に慣れてたらなんか怖くないですか。
僕が、
うん、
確かに
パシャとか言って撮ってなんかちょっとチェックしますとか言って なんかじゃあフィルムカメラとカメラでなんか今使ってる機材とかって、なんかそういうカメラオタク的な話で、
はい、
なんか使ってる機材って何なの。
ずっと使ってるのはニコンのフィルムの F6 っていうやつで、
はい、
その未来ちゃんっていう作品の時からあのオートフォーカスがすごい速くて、
はいはいはい、それってニコンの最後のフィルムカメラみたいな感じで、ね、
はい
うーん、
はい、
F5 の月の F6 だよね、当たり前。
そうです、そうです。
うーん、今もそれ、
今もそれがメイン機で、
うん、
あとはいろいろ本当にいろいろ試したりしてます。あの
カメラとか、
ね、ハーフも使うし、あとデジとかも、
うん、
あの若い友達に何がいいのとか聞いて、
うん、はいはいはいはい、
使ってみたり。
へえ、機材好きですか。
機材
いやなんか、はい、カメラ写真好きな人って機材好きな人多いじゃない。
なんかその感じはないかもしれないです。
オタクっぽい感じは
ない。あ、ないですね。
なるほど。一番最初にそのオタクっぽい話だけど、
はい、
使ったカメラって何なの？
本当の最初は高校の課題で、うん、あの写真撮るみたいなので家にあった、うん、あのなんて言うんでしたっけ、コンパクトカメラ。
はいはいはい、はい、
しかもすごい安いやつ。
ああいうビッグミニ的なやつ。
ビッグミニよりももっとなんでしたっけ、安いやつ、本当に家にあったやつ。
そもそもどういうきっかけで小鳥くんって写真を始めたんですか？
はい、写真はその高校生の時に、
うん、
あの映画がすごい好きで、
お
毎日見てたんですよ。その
お
で将
来映画少年、
映画少年で映画がすごい好きだったから、うんうん、映画監督になり
マジ
いや なりたいと思って、
う
でその大学に入ったサークルがあるじゃないですか、
うん、
入りたいと思ってたんですけど、
うん、
高校の時は一人でなんかできないかなと思って、
うん、
そのちょっと練習っていうかそういうの憧れて、
うん、
ビジュアル、同じビジュアルだから、
うん、
でその写真始めました。
最初はそれじゃあ映画的な作品みたいに撮ってたの？
映画的な作品でもなんか最初は本当に押せば映るっていうかその自分がそのなんていうの、写真を写真なんていうの、現像して出てくるのが楽しいとかその、
うんうん、
その感じで、
うんうん、撮ってたものは、
はい、
何だったの高校生の時って。
本当に
何だろう、日常？
日常でもないっていうか。
何それ気になる。
なんだろう、あでも友達とか撮ってたかもしれないです。
教室でとか放課後みたいな、
うん、でも作品って意識全くなくって本当に、うんうん、
ただ楽しいみたいな、
はい、
うんうん、
あとなんか作りたいみたいなのあったんですけど、
うんうん、
なんか時間が過ぎてくじゃないですか、まあ、今も過ぎて、
うんうんうん、
でそのちょっと前の自分の痕跡みたいなのが、
うん、
気持ち悪いっていうか、そのなんか生々しいなと思って、
うんうんうん、
で写真とかその映像とかだと、
うん、
自分が撮ったとしてもなんかこう一応現実を写してるから、
うん、
なんていうの、そこまで生々しくないけどその、うん、その時間が映るみたいなのが、
うんうん、
なんかその時の気持ちにすごいフィットしてたって、
うん、まあだけどその時間が過ぎる時間ってもしかしたら小鳥くんの結構テーマなのかなって。この今富山でやってる展示のタイトルがたくさんの今たちっていうのは、
はい、
まあ本当そのままだと思うんだけど、時間のこと考えてそうだなっていうの
は、
うん、やっぱ、まあ、不思議だよね時間って、過去と現在と未来と、
はい、そうですよね、
うん、だってとどまらないから、
うーん、
まあでも写真ってやっぱそういう面白さが根本的にあると思うんだけど、時間を止めちゃうみたいな。なるほど。とやっぱ現像してなんか出てくるみたいのが面白いっていう、まあ本当フィルム時代の感覚だよね、それは。
あ、そうですね、確かに。
だって今だとデジタルって要するに撮った瞬間に見えるじゃない、
はい、
そのタイムラグがあんまないから、あとそういう現像して、そうだね、うん、
そのなんか現実を映してるんですけどやっぱ違うじゃないですか、
違う違う、うん、
なんかそのズレみたいなのが、
うん、
ズレっていうかなんか魅了
されて、うん、まあ言ってみれば写真だけの世界でもあるんで、
ね、
うん、
はい、
なんか、なるほど。どうしようかな。あ、じゃあその始めた頃とかに何か影響された写真家とかアーティストとか、
はい、
別に写真家じゃなくてもいいんだけど、
はい、
なんかそのすごいハマったっていうか、そういうのって人っています？
なんか中学の時にあの教科書、美術の教科書でアンディ・ウォーホル の、
うん、
あのシルクスクリーンがあって、
はいはい、
最初すごい絵が上手い人だなと思って、
うん、
なんか模写みたいな授業の時に真似して書いてたら、
う
んはい、実はシルクスクリーンっていうのでその擦ってるだけっていう、うんうん、なんかそれが美術の教科書に載ってるのがびっくりして、なんて言うんだろう、なんかその美術っていうものが、
うん、
あの技術的にすごい、まあ、絵うまいとかそういうものだと思ってたんですけど、
うんうん、
その発想が面白いとか、
うん、
そういうこともあの芸術って言うんだっていうので、
うん、
あと単純にその写真的じゃないですか、ウォーホルの、
うんうん、
すごいその中学と高校アンディ・ウォーホルめっちゃ好きで、
おなるほど、ポップアート、
ポップアートってかあのウォーホルとその周りのカルチャーとかに、
うんはい、ファクトリーみたいな小鳥ファクトリー作れば、は
い、いやなんで60年代に生まれなかったんだろうってすごい、
あそあなるほど、アンディ・ウォーホルが好きだ、それもなんかすげえわかるな。
で、その写真とか映画もその、
うん、
作品としてもまあ好きなんですけど、その過去の、
うんうん、
街並みとかが映ってたりとか、
うん、
なんかそういうので好きだったりとか、
うん、
でその高校の図書館でその荒木さんの写真集とかがあって、
はいはい、
それを見た時にすごい写真でこんなことができるんだってすごい感動して、
うんうんうんうん、高校の図書館に荒木さんの写真集あったんだ。
そうなんです、すごい
ヌード的なの、
センチメンタルのためだったと思って
。まあでもあれも結構強烈だよね、始まりの方とか。
はい、なんか写真ってもっとなんだっけ、うん、それこそ模写的なものだと勝手に思ってて、
うん、
その、
うんうん、
なんか南の島みたいなのが写真なのかなってすご
い
固定観念があったんですけど、
はいはいはい、
もっとなんかそのパーソナルな世界観っていうか、
うんうん、
でそのすごい昔の作品なのに、
うん、
なんかこう高校で見た時にすごい直接的になんか伝わってくるものがあって、
うんうんう
ん、なんか写真でこんなことができるんだっていう。
確かに、
はい、
なんか映画的でもあるしね、
あれ。あそうです
ね、なんかちょっと、
うん、
へえ面白あと今回のこの35分ってバーがあるんで音楽をいつも流してるんだけど、
はいはい、
今回ね、あの来るたんびにあのプレイリストを小鳥くんにお願いして、
はい、
あの曲を選んでもらってるんですけど、
はい
はい、ほんとなんか展示とすごい合ってんなって思って、それがずっとシャッフルされて、はい、今多分30曲ぐらいあるのかな、はい、ちょっと分かんないけど、
はい、
流れてるんだけど、はい、だいたいいつも僕一人でやってる時はそれを結構大音量でかけて、
はい、
あの7時ぐらいまでは結構いろんな、なんだろう、そういう若い子とかが結構ね、オープンからわってきて、
はいはい、
やっぱなんだ、早い部と遅い部みたいな感じで、
あ途中の幕間に
7時ぐらい、ま、からちょっとバーっぽくなんだけど、
は
い、それまではあの学生とかも来たりするから、はい、なんか結構ほんとすごいいろんな方が来てくれるんだけど、はい、その時にね爆音でかけてるとね、なんかすごいまた違く見えて、
あ
しかも合ってるなってすごい思ってて、
はい、
その曲と写真が、
はい、
なんかとりあえずどんな曲を、まあ多分来れない方もいるんで、どんなアーティストが好きでどんな曲をあのプレイリストに入れてるか教えてください。
はい、銀杏ボーイズとか、
はい、
ニュージーンズとか、
ニュージーンズそう、ニュージーンズはちょっと僕が一瞬好きだったっていうので入れてくれたのかな。
でも、うん、そうです、ジャンル問わずなんか好きな曲ばっかりなんですけど、
うん、
プラスその、 あの今の気分とかその、
うん、
大事大事に合いそうな曲っていうので。
そうだよね、
はい、
それで選んでくれてると思いました、
はい、
ほんで僕がその銀杏ボーイズの God Save the World って曲がかかると、はい、まあ、シャッフルされてるから、
は
い、いつかかるか分かんないんだけど、
はい、
それがかかると、
はい、
なんかあ嬉しいって思うの、
はい、
っていうのは俺あんま知らなくて、銀杏ボーイズの曲自体、
はい、
ですげえいい曲だなと思って、はい、それでなんか聞いたら小鳥くんがなんか銀杏ボーイズのアートワークとかやってるって聞いたんだけど、
はいはいはい、
それってなんかいきさつとかあるんですか、普通に仕事的な。
あ、もともとすごいファンで銀杏ボーイズが好き で、
うん、
で最初の写真集が僕が26ぐらいの時に出たんですけど、
うん、
そのタイトルを銀杏の曲名のベイビーベイビーっていうのがあって、
うん、
それを勝手に、
うんうん、
勝手にというか拝借して、
うんうん、
っていう時に、
うん、
たまたまあの雑誌の編集の人が、
うん、
そのミネタさんっていうボーカルの人の取材に呼んでくれて、
は
い
は
い、で今度こういう本を出すことになりましたって言って、その撮影の後にその発売前のダミーブックみたいの
を
見たらすごいなんかあの気に入ってもらえたっていうか、まあ、でもその時はそれで終わったんですけど、あ、
うん、
それで帯文を書いてもらったんですよ、あの推薦文みたいな、
はいはいはい、
そしたらその後に出すシングルからそのベイビーベイビーの中の作品とか使ってもらって、
お、
はい、
めっちゃ熱いっすね。それは
そうなんです。でさっき言ったあのミノケンさん
は、うん、はいはいはい、
その僕がやる前からジャケットやってて、
うん、ああそうなんだ、
はい、
へえ、だからそういうつながりもあるんだ。そうなんです。へえ、でもそれすごい、
うん、
めっちゃいい話っすね。それは
でもやっぱジャケットってすごい好きじゃないですか。
あ、好きです、
はい、
音楽のジャケット、
はい、うん、こうそういえばジャケットから写真好きになったかもとか思います。あ、
なるほど。
あの中学生の時とかすごい HMV とか行って、
うんうんうん、
ジャケ買いみたいなしたりとか、
うんうんうんうん、まあね、だからレコードもまだ全然あったしね。
うん、
うん、ジャケットは確かに今どうなんだろう、今の子とかやっぱ違うのかな、配信だからパチパチパチパチパチってレコードをなんかよく選んだり、ね、CD もなんか選んでたり、はい、そうだね。へえ、そっか、なるほど。そしたらね、どうしようかな。なんか、
はい、
まあ今回ほんと撮り下ろしで今年撮った作品ってことなんですけど、はいはい、今取り組んでる作品とか、
はい、
今後やりたいプロジェクトとかってなんか考えてなんかあったりします？
ない。
でもさ、小鳥くんって例えば、はい、未来ちゃんとかっていうのはもう一つのプロジェクトじゃない、はい、で明星っていうのも、
はい、
あの台湾でっていう、
はいはい、
なんか何かしら結構、
うん、
一つのプロジェクトって風になってるように、
はいはいはい、
思えるんだけど、
はい、
今は特になし
ないんですけど、なんか制作したいなっていう気持ちは、うん、まあ、みんなあると思うんですけど、
うんうんうん、
写真集をいつか作りたい、
うん、
そんなすぐとかじゃなくて、
うんうんうん、それは
2年後と、
うんうんうん、それはとりあえずそういう何を撮影するとか決めずに、
確かに
今を撮っていくってことですか。
はい、みんな決めてますよね。
決める人と決めない人いるじゃない
、あ、
うん、特に、うん、でも小鳥くんも決めてたでしょ、その、
あ、未来ちゃんとか、そうですね、
うん、
あ、そうですね、そうですね。
まあだけどそっか、それ台湾は別に台湾っていうことで別にやってることは今やってるのと変わんないのかな。台湾っていう区切りでつけてって
こと。あ、そうですね、台湾で作品を作るってやって3年かかったんですけど、
うんうん、そうなんだよね、はい、台湾にもう70回ぐらい行ってたっていうのは、
はい、はい、
本当台湾ラブだったんだね。
台湾ラブ、
今もそうだよね、つい最近も行ってきたってこと。
あ、そうですね、
うん、
家も借りたりしてました。
え、それってもう、はい、普通に観光ビザで行って、
あ、そう、観光ビザだと3ヶ月まで入れるんで、
うんうんうんうん、
一番長い時で3ヶ月行って、あとは本当に行ったり来たり してました。
へえ、それって何がそんなに台湾を、小鳥くんを台湾ラブにさしたんだろう。なんか特別なことあったんですか。
いや、行った時の感覚で、
うん、ここ好きだみたいな、
ここも好きだし、あと人がすごい良、うん、いというか、
うん、
なんていうの、めちゃくちゃフレンドリーだし、
うん、
なんていうの、おせっかいじゃなくて、なんていうんでしたっけ、
おせっかい、
親切、
はいはいはい、
非常に親切だったりとか、
うんうんうんうん、
あと表裏ないっていうか、なんて言うんだろう、まあ、いて楽だし、
うんうん、
なんか惹かれると思って、
うん、
でもその時点ではどんな作品を作りたいとかは全く分かってなかったんですけど、
うんうんうん、
その前にちょうど未来ちゃんっていうなんか結構自分の中で大きい作品が終わった後だったのもあって、
うんうんうん、
なんか次は台湾って決めて、
うん、
3年
結局、うん、なるほど。じゃあ今の撮ってるものがどういう風に2年後か3年後か分かんないけどまとまるのが楽しみですね。
なんか明星でやったことってその、うん、なんて言うんだろう、一応何でもありみたいにして、うん、で最後にこう、
うん、
ギュッてこうなんて言うんだろう、明星の場合はその、うん、未完成なものとか、
うんうん、
自分がなんか青春っていうかその、
うんうん、
いると高校生みたいな気持ちになるからなんかそういう感じで最後、うん、最後の1年はそれでどんどん絞って撮っていったりしたんで、
うんうんうん、
なんかその、
そうか、
一回何でもありみたいなところのまた感じになってるかもしれない、
うんうんうん、なるほど。まあその方がいいのかもしれないですね。あんま制限しないで、わかんないけどいやだんだんなんかわかんない俺そこは言えないもんだって言えないっていうか、
うん、人それぞれ
人それぞれで、うん、いいような気がしました、聞いてて、
はい。
それでそうか、じゃあもうこれで最後なんですけど、
はい、
まあ今言ってるような話だったんだけど、はい、なんか今後どのような活動、そういう写真集作ったりとか、
はい、
なんかどっかで展覧会したりとか、
はい、
なんか目標っていうかやりたいなって思うことって、
ああ写真集を作りたいっていうのと、
うん、
あとなんか外国で展示してみたいな、漠然と思って、
うんうん、まだ外国で展示っていうのはないのかな。
あ結構な、台湾とかと、
はいはい、
どこだっけ、タイと、
あタイもやった
の、はい、ベトナムとか、
おやってるやん、
確かに、
うん、
韓国とかやってみたいです。
韓国ウケそう。
あ本当ですか、
うん、やってほしい、
はい、
これをそのまま持っていけばいいんじゃない、この富山の展示を。なんかこんなね、そんな贅沢なことができるか分かんないけど、いやでも小鳥くんだったらできるような気がします。じゃあこれで大体なんかちょっとまとめに入ってますけど、で、まあ、35分の展示が、はい、5月13日までで、まあ休みが日月火で4時から10時までやってるんで、うんうん、あと後半になるんですけど、まあ予告なしに小鳥くんが現れたりするかもしれないので、ぜひその時はお話ししてみてください。じゃあ今日は小鳥くんありがとうございます。
ありがとうございました。
ラジオ35分。